知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市立中央看護専門学校の金松先生に、一宮市立中央看護専門学校は令和3年3月で閉校しますについてお伺いします。金松先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の3月で閉校されるということなんですが、まず一宮市立中央看護専門学校はどちらの場所にある学校なんですか？
はい、増見田神社の東側、一宮市スケート場の上にある建物です。
スケート場の上にあるんですね。
はい、昔東山会館といって、結婚式用だった建物が、看護学校に変わりました。
増見田神社の隣ですと生徒さんもね、駅から歩いて行ける距離で通学しやすい場所ですね。
そうです。はい、
では学校について教えてください。
平成3年4月に開校した看護師学校養成所です。当校は高等学校を卒業した者、もしくはこれに相当した学力があると認められた、18歳以上の人が入学している学校です。で、所定の科目の単位を認定できれば看護師国家試験受験資格を得ることができ、看護師国家試験を受けて看護師として就職することを目指す学校です。
実習などで市内のいろいろな施設に学生さんたちは行かれたんじゃないですか？
はい、そうです。主には一宮市立市民病院が中心なんですけども、一宮市立今伊勢分院、木曽川市民病院、愛知県一宮保健所、保健センター、一宮市立保育園、萩の里特別養護老人ホーム、高齢者作業センター、老人クラブ生き生きセンターです。今伊勢分院と、高齢者作業センターは当時の名称になります。他には、神林市記念病院、老人保健施設安らぎ、訪問看護ステーション安らぎ、包括支援センター安らぎとなります。
教科書での、勉強以外にやはり現場での経験というのはとても大切ですので、こういった実習でいろんな皆様に支えていただいたんですね。
はい、そうです。
ありがとうの気持ちをいろいろな場所にメッセージを出されているんですよね。
そうなんです。30年間地域の皆様に支えられてこの学校を運営できました。で、特に専門学校は看護の実践者を育てることが目的ですので、実習での受け持ち患者様、ご家族の皆様、実習病院の皆様のご協力があって成り立つことができました。で、感謝の言葉に凝縮されます。で、その感謝の気持ちを表すこととして、窓アートや横断幕を学校の正面に飾ったり、地域清掃活動とか広報への掲載等の活動をしてきました。
この30年間を振り返っていかがですか？
はい、私は2回生の入学と同時期に就職しましたので、1回生から関わってきました。すべての学生と関わったのは私と一人になりましたので、の頃はまさか閉校に携わることに、閉めることになるとは思っていませんでした。で、最後の年に卒業後の動向調査を行いまして、回収率が 59.2% に上がりまして、普通 20% 台だそうなんですけども、当校のことを卒業しても大切に思っていることが分かり、とても嬉しかったです。で、その結果、今現在働いている状況として、もう管理職、市長などの管理職になったりとか、認定看護師や専門看護師さんとのスペシャリスト、ジェネラリストが多く育ってくれて、教員冥利につきます。
学校としての思いをね振り返っていただきましたが、先生としての思い出はいかがですか？
まあ、来た当初は、はい、直接看護の実践がね自分でできないもどかしさがあったんですけども、まあ、誰かが教育の場にいないといけないと思いまして頑張ってきました、
はい、ね、思いがね溢れてまいりますよね。卒業生は何名ほどいらっしゃるんですか？
最後の卒業生28回補正を含めて877名です。
多くの生徒さんを送り出されたんですね。
はい、
コロナ禍の中で医療従事者の皆さんが支えてくださっています。その中に中央看護専門学校の卒業生の皆さんもいらっしゃるかと思います。これまでの卒業生の皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、今、まあ、今年コロナ禍でとても大変なところで、多くの卒業生が最前線で重い責任を持って頑張ってくれていますので、本当に感謝の言葉につきます。
令和3年3月に閉校ということで、まもなく最後の卒業式ですね。
はい、そうです。令和3年3月6日土曜日に、まあ、卒業式と同時に、まあ、締めるということで閉校式も行います。
ね、卒業式閉校式晴れるといいですね。
はい、そうです。
先生のお言葉、そして、ね、その涙からもたくさんの思いが届けられました。どうもありがとうございます。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、これまで本校に関わっていただきました患者様、ご家族、実習病院の職員、指導者の皆様、関係者の皆様への敬意と、本校を卒業したすべての卒業生の今後の活躍を記念いたします。30年間本当にありがとうございました。
金松先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日金松先生にお話しいただきました。一宮市立中央看護専門学校は令和3年3月で閉校しますについては、広報一宮3月号19ページに記載されています。お問い合わせは中央看護専門学校、電話0586-738911、 0586-738911 です。76.5iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、街、未来へ。
街、未来へ。 iWave iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは弁護士による多重債務者無料相談会についてのご案内です。日時は3月18日木曜日午前9時30分から午後3時35分。会場は本庁舎商工観光課。対象は市内在住の方。定員は先着6人、1人45分。お申し込みは3月1日月曜日から16日火曜日に電話で商工観光課までお願いします。お問い合わせは商工観光課。電話0586-28-9148 0586-28-9148 です。続いて春のパーティー料理教室についてのご案内です。照り焼きチキン、アサリの炊き込みピラフほかを作ります。日時は3月19日金曜日午前10時から午後1時。会場は桔梗会館。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の方、ただし高校生を除きます。定員は12人、応募多数の場合は抽選です。受講料は1600円、教材費を含みます。お申し込みは3月5日金曜日の午前9時30分に受講料を持参の上桔梗会館までお願いします。申し込み時間に遅れると抽選に参加できません。お問い合わせは桔梗会館。電話0586-73-9100 0586-73-9100 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に新聞切り抜き作品教室についてのご案内です。自分で集めた新聞の切り抜きを使いオリジナルの新聞を作ります。日時は4月18日日曜日午前10時から午後1時。会場はアイビル6階中央図書館。対象は小中学生、ただし小学生は保護者同伴でお願いします。定員は先着6組。お申し込みは4月11日日曜日までに申し込み書を持参またはファクスでお願いします。申し込み書は市立図書館でも配布しています。また市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。お問い合わせは中央図書館。電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。